どうも、はじめまして。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
どうも、おはこんばんにち、あん。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
2006年11月にスタートした、このユニットプロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオを、16年半、ずっと配信を続けてまいりまして、
うん、
前回、本配信通算600回目を迎えました。
はいはい。
そして今回、まあ、通算で言うと、601回目ですけども、
601回。
今回も、
うん、
ユニット立ち上げメンバーで、もう僕らの、家族より深い絆と言ってもいい、大切な仲間、この人をお迎えしてお送りしてまいります。
どうも、卒業して、早6年半、ホーム。となった事務所の僕にとってのもう一つの実家、プロジェクトワンサイズの卒業生、中澤正友です。
いいね。
よ、
この前回配信から10日ほど経ってますけど、もうテンションは僕ら今二次会モードですから、
そう
わーっと盛り上がって、たくさん話した一次会を経て、二次会モードでやってまいりたいと思います。
うん、
では、うん、皆様、乾杯のご準備を、
お、
お願いします。
よ、
いい音すんな。
うん、日本酒ね。中澤が。
それでは、この度、プロジェクトワンサイズが、本配信通算600回を迎えたということで、
うん、
思い返せば、
いや
長い。
長い。なんだったら10日前に話した感じになっちゃうよ。
思い返しても忘れてる。
乾杯のご準備をしてから、乾杯のご挨拶長いおじさんってたまにいるよね。
いる、
うん。ありがとうございまして。でもなんだろうな。今までありがとう。これからもよろしく。乾杯。
いや、
乾杯。
ああ。たくのみ。
いいね。
ご飯もいろいろあるよ。
うん。
いいですね。ね、
いただいていきましょう。
いや、ほんとさ、
うん。
まあ、食べながら飲みながらやっていきたいと思うんだけど。
いただきます。
前回の配信でね、
うん。
600回記念ということで、
うん。
序盤からさ、割といろいろ振り返ったりもしたじゃない。
うん。
これまでの、まあ、結成2006年から、
そうね。
いろいろ振り返った中でさ、
うろ覚えながら。
うん。本当に、その当時は、
うん。
まあ、僕も実家住まいだったこともあって、
うん、
実家からね、僕は、公民館とかを借りて公民館とかに来て、
うん、
で、3人で撮ってとか。
そうだったね。
多分ね、序盤はね、その収録日の前日とかに、
うん、
そのファミレスなり、
うん、
マックなりに行って、
うん、
次回収録どうしようかとかっていう、打ち合わせで一日あったりしてたんだ。
はいはい。
で、まあそこで、これから、どうしていこうか、みたいな、
うん、
まあ、ね、何者でもない僕らだけど、どうしていくとかっていう話とかも、してたから、
うん、
本当月に、11、21、31日の配信分の収録以外にも、頻繁に会って、
うん、
ずっと、本当なんか、
うん、
駆け出しのお笑い芸人のようなイメージで、いつも会って、ね、
打ち合わせの仕方とか、
どうする、うんうん、どうするとかっていう話を、
うん、
散々してたわけですよ。
うんうん、
で、まあ、いろいろあって経てさ、その平井さんが出たり入ったりも ありまして、
あとね、
お笑いユニットとしてありえないわ。
で、その前回振り返ってる途中でやっぱ思ったの。
うん、
その、まあ、僕らにいろんなことがあったっていうのも、
うん、
本当そうなんだけど、
うん、
おじさん、バカみたいだなって話、これからするんだけど、
うん、
いいよ。
当時さ、
うん、
連絡手段はスマホでもなければ LINE でもなかったわけです。
そうだね。
携帯電話で、
携帯電話、
E メールを送り合ってさ、
うん
うん、
やってたわけですよ。
うん、
でも本当それから始まって、でも中澤さんと二人の時でしたね、多分。
うん、
その、 3.11 東日本大震災とかもあって、
そうだね。
でも僕と中澤さん2人の時はそこが結構大きな山でもあったんだよね。
うん、
なんかこういう時にまだ何者でもない僕らが何をどうするんだっていうのを結構考えてて、
そうね。
でその 3.11 当日はまあ収録した分があるから、
うん、
いつも通りまあ収録済みのものを配信して、で僕は確かねその当時職業訓練校かなんかにいたから、
うん、
でそこであの帰れない人はあの泊まってもいいですみたいなことになったんでその日、
うんうんうん、
で、まあ、何人かあの泊まっていくというかそこで一夜を明かすみたいになってて、
うんうん
うん、で僕はそこからそのもうほんとさ通信網とかもバタバタになってさ、
うん、
だけど一応ギリギリ深夜とかにメール、あ、じゃあインターネット系がまあ繋がるようになってたから、
うん、
僕としてはね、そう、こんな時いろいろあると思いますけど、何か少し気を抜きたいなとか、気張り詰めすぎてて疲れちゃうなっていう人は、僕らがやっているポッドキャスト、まあ過去の回もありますから、全然今の状況とは関係ないくだらない話とか聞いてもらえたらいいなって思いますみたいなことを出してたんですよ。そんなこともあったなって思い返しながらね。でも長くやってると本当いろいろあって、
うん、
今度は平井さんと二人の時でしたけど、もう初めて聞く緊急事態宣言っていうもの、
うん、
でこんな時に僕らどうすりゃいいんだよって、やっぱりなって。
そうね。うん、
でもいろいろね、考えながら。
集まることも困難だった頃だしね。
そうそうそう。うん、で、まあその当時はね、もう、あの、ネットワーク、インターネットは随分できてましたから、
うん
うんうん、
リモートでテレビとか、まあ地上波のラジオとか聞いてても、リモートでやってるのとかも見ながら、僕らはどうしようかと、
うんうん、
で当時はポッドキャストラジオドラマオーディオコントみたいなのをやってたから、会わないで会わないでしょね、
うん、
特にこの、ね、息が合ってるかどうかが命の僕らのオーディオコントドラマだから、うん、リモートでやるのどうなのかな、でもギリギリ繋いでタイムラグがあってもなんかそれもそれでやりづらいだろうなって思ったりして、
うん、
で僕らなりのちょっとひねくれた変わったやり方として別のリモート収録っていうのをやろうっつって、
うん、
そう僕がだいたい構成を書いたものをデータで平井さんに送って、うん、平井さんは一人で卓録をして、
はいはいはい、
で平井さんが卓録したものを僕がそれこそ、オーディオのオーディオコメンタリーをするっていうね。平井さんが一人で喋ってるのを僕が聞きながら僕はこっちでコメントしてるのを収録するっていう、変わったことをやったりして。
面白いね。
やったね。
もうね、うん、本当16年半、600回もやってると、その、なんていうか、良かったとはさすがに言えないけど、
うんうん、
そういった意味での、忘れられない回っていうのもね、
うん、
結構あったなっていうのを、まあ、前回配信とかを聞きながら思ったりしまして、
うんうんうんうん、
で今話したいことがね、
うん、
僕最近 Google Pixel タブレットっていうのを買ったんだけど、
お
う、うん、この Google Pixel タブレットで何したら面白いかなっていう話を
っていう話を
二人に、うん
未来すぎんだけど。いきなり未来すぎるんだけど。OK。まあ、その、OK、つなげようね。
あ、わかるよ、わかるよ。
これまでいろんな形式でね、うん、配信っていう形を作ってきたわけだよね。リモート見直し。ていうか、Google タブレットでできることって何なの？
あ、でも、イメージとしては、うん、本当に、あの、Android スマートフォンがでかい、タブレットサイズとイメージは基本一緒なの、
うんうん、
だから どうするって思って。
あれメインのスメインのスマホは iPhone？
Google Pixel。
Google Pixel、
うん。僕はもうね、Google Pixel のスマートフォンを使って、
うん、
今回 Google Pixel タブレットを買って、うん、
はいはいはいはい。
で普段その収録とか編集とかではない、うん、インターネットブラウジングとかは Google Chrome OS を搭載した、
うん、
まあ Chromebook、
うんうん、
っていうのをね、
うん、
持ってて、
そこにあるやつ、
うんうん、
こっちにあるやつ、
そこにある、
もうパソコンいっぱいある、
うん、パソコンいっぱいあるじゃないんだよ、うん、そう田舎のいとこの少年じゃないんだよ、
ハイテクじゃー
っつって、いとこの少年だっつってんだろ、
おじいちゃんおばあちゃんがね、うん、
あれじゃない、こんだけパソコンもスマホもあるんだったら、
うんうん
うん、やっぱ映像配信でしょ。
ああ、そうなんだよね。で、うん、僕がね、その YouTuber 活動をしてた時とかも、うん、そのスマホで配信をするのはやってたんだけど、
うん、
でもやっぱね、その、まあ、僕の視力の問題もあって、
うん、
スマホで配信しながらだとコメントを見るのが大変で、ね、
うん、
で、そのパソコン、もともとメイン PC として使ってるパソコンをテレビにつないで、
うんうん、
テレビで、ブラウザー、まあ、コメント欄とかを表示しながら、スマートフォンに向かって喋るみたいなこともやってたんだけど、やぼったくて、やだなって思ってたのは、やっぱ動画配信はね、あり得るよね。で、あと、その、まあ、スマホでやってる人はほとんどだと思うんだけど、アプリゲームがあるじゃない？
はいはい。
で、アプリゲームも、スマホでやってると、まあ普通の人は大抵読めるんだろうけど、うん、僕の目では、その、いちいち文字が読めないわけですよ。
まあまあまあまあ、そうね。
小さくてね。
UI としてはね。
うん。だから、スマートフォンにルーペを当てて、
うん、
文字を読んでる感じが、やぼったくてね。
そうだね。
なんもめんどくさいって思ってるのも、
うん、
ピクセルタブレットを使ってると、
この大きさだったら、
でかくて見れるから、
うん、
まあ、すごくやりやすくて、
うん、
いいねと思って、
うん、
で、あと、そのアプリのファイルサイズも使用するいろいろなデータ量とかも含めて、
うん、
激重でおなじみの原神をね、
うん、マジで？
お？
入れたの？
入れたの？
マジで？
うん。すごいいいよ。
あ、
やってんだ。
原神楽しい。
おお。
うん。原神やったことある？
ない。
まあ、そのね、
うん、
スマホのスペックも高くないと全然できないっていう、う
ん、あ、そうらしいね。
オニアプリゲームな
の。あ、容量がもう。
いや、まずアプリダウンロードで20ギガから始まるのね。
だいぶ食うね。
20ギガ、まずダウンロードして、
うん、だってさ、今だってプレステ5でも出てんでしょ、原神。
あ、そうなの？
で、フルボイスだし、映像がかなり綺麗なんですよ、
うん。
で、オープンフィールド、オープンワールド系だから、
ね、
あのもう、ハイスペックマシンじゃないと、そもそもできないようになってるわけ、
ね、うん。
どっちかというと、ブラウザゲームの方に近いのかね。そうそう。
でも、一時期は、なんかあの、スマホとかだと、
うん、
あの、な動作テストに使われるぐらいの、
この容量いけるか、みたいな。
は
い、
このゲ、あの、この、まあ、タブレットだったら、このゲーム機でできます。
そうそうそうそう。うん、
なるほどね。
で、まあでも良くて、結構ね、サクサク動くからね。
うん、
まあ、原神をやって、まあね、フルボイス、まあ僕が推している女性声優も何人か出てることもあり、
うん、
でも何年か前じゃん、
うん、
スタートが、
うん。
まあまあね。
だから、最近アニメとかで、結構主役とかでも声聞くな、みたいな人が、少し初々しさが残ったりして、
うん、
楽しい。平井さんと中田さんさ、
うん、
こういう話聞いてて楽しい？
全然聞けるよ。全然聞けるけど、
うん、
ただ、今俺たちは何を話せばいいのかなっていう。
そうね。うん、
原神やってんの分かったよ。原神やってんの分かった。うん、なんかそのままアプリ、うん、アプリをするのに使うってことなの。
うん、
いや、まあ、だね。
未来の話でしょ、うん、未来の話。
そう、その、うん、動画配信とかそういうのやってみたらいいんじゃないとか、そういう話を聞きたいっていうのはあったんだけど、
うん、
あの、
何何何
まあね、久しぶりの3人での、
うん、
まあまあ、宅飲みみたいな、
うん、
まあ、宅飲みみたいなというか、もう宅飲みそのものの収録会だから、
うん、
楽しくやりたいなって思いながら、
うん、
でも、
うん、
この人たち、
うん、
うっかりすると、今、ポッドキャスト収録していることを忘れながら、普通の話とかもしちゃう人たちだから。
まあ、そうか。
今まさにそうだよ。
うん、平井さんが、なんか1本目飲み終えて2本目に入ったし、急にね。
早いね。
だから、
うん、
あの、そういうことにならないように、
うん、
一応僕の中で一回、字を荒らしてから鳴らしといた。
一回ね。
なるほどね。なるほどね。
この後も、
うん、
結局、場が荒れれば僕が鳴らして、また荒れれば鳴らしての展開になるだろうけど、
うん、
ご承知おきくださいっていうのを伝えようかと思って、
長かったな、
一回やっておきましたよ。
うん、身をもって、
うん
うん。
だから、前回も言ったでしょ？あの、リスナーさんからメッセージいただいてるんですよ。
う
ん、
ああ、そうだ。
その、いただいたメッセージを読みたいから、
うん、
今回、うん、もう、ご多忙で、収録、収録、収録、家事、育児、収録で、すごい忙しい、中澤さんの、もうお時間をいただいて、今回の収録、今回のこっちの収録にも、残っていただいてるんで、ちょっとメッセージ、いい加減読ませてくれないかな、僕に。
読み始めたんだろう。なんでお前が怒ってんだよ
入りましたよ。さあさあさあ。
なんで怒られてんだよ、こっちが。
聞いてください。
はい、
今、中澤さんにリアルペチンいただいてましたから、もうこのね、中澤正友に今、リアルペチンいただける人なかなかいないよ。
やったね。
これが僕らの絆です。
そう、うん。皆さんメールありがとうございますですよ。ご紹介くださいよ。
その最中、平井さんはずっと左利きの左手で焼き鳥を食い続ける。
うん、
そんな僕らですよ、
うん。
これが僕らの絆ですよ。今回はね、そんな絆も皆さんにお届けしながら、いや、本当にいただいたメッセージありがとうございます。お読みしていきたいと思います。
お願いします。
うん、まずは、まゆみんさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、平井さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
あん。
おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
なんかちょっとね、最近ね、
うん、
ちょっと変えたんでね。
そうね。
これから皆さん、おはこんばんにちやんでね。
おはこんばんに
ちやん。これはもう朝昼晩いつでも使えるやつらしいから。
オールラウンダーです。
だからなんかイベントとかで平井さんとかと一言声を交わす機会があったら、あっ、おはこんばんにちやんって言ってあげてください。
ね
あん。
もう急に出会うと、それも焦っちゃうから。
まあそうね。
おはこんばんにちやんってなっちゃうから。
うん、
そして平井さんは生温かく。あ、どうもって返してくれ
る。ぬるい、ぬるい。
言わないんか。おはこんばんにちは言わん
か。急に塩対応。あんこの癖し。あ、
塩大福美味しいよ。
本配信通算600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
突然ですが、一つお願いがあります。
お、何すか
以前、リスナーから、甘いものと言ったら何を食べますかというメールに一人一人回答していたのですが、
うん、
なんて答えたか覚えていらっしゃいますか？
いつの話？
これね、
うん、
調べました。
あ、マジで？
2013年でした。10年前でした。
ああ、10年前？
3人で番組やってた時に、ね。
はいはいはい。
これでも変わってない気がするんだよな。
え、で、
うん、
お一人ずつ好きな甘いものを答えた後、カセヤさんが締めくくった言葉は、これから記念日には甘いものを食べようでした。
おお。
一切記憶にないけどね。記念日。
記念日。
今回がその時なのでは？
おお。
多分お酒で乾杯になると思うので合わないかもしれませんが、ぜひ記念日に甘いものを実行してほしいのです。フラグ回収しましょう。おそらく記憶に残っていませんよね。
まあ、
はい、そうですね。
僕本当一切覚えてなかった。だから加瀬谷さんだけに答えをお教えしますので、お二人にはおそらくこれだろうという甘いものをご持参いただき、当日答え合わせをと思ったのですが、
うん
うん、
よく考えたら簡単すぎました。
え？
え？クイズにするまでもありませんでした。
簡単じゃないよ。
簡単？
何何？はい。
でも、600回というたくさんの配信の中の一コマを実現させるのもありかなと思ってメールさせていただきました。よろしくお願いします。
はい。
まあまあ、まあまあ簡単でしょうし、
10年前にね、10年前にトークしたんですよ、我々が。
そうですね。
3人で。
うん。
リスナーから甘いものと言ったら何を食べますかってメールをいただいて、僕ら3人は真剣にね、楽しく、ラジオで答えたわけですよ。うん、自分だったら、うん、甘いものはこれだなって答えたんですよ。うん、そんなこと覚えていらっしゃいますよね。
覚えてますよ。
覚え、あのね、
うん、
多分変わってない。
あのでもそう、そういうこと。多分変わってないだろうと思ってるから、簡単でしょうねって、
それを
言ってくれてる
んですよ。何言ってるんですか。
なので、まあ、事前にね、その、平井さん、中澤さんにはお伝えして、
うん、
ということなんで、うん用意してきてくださいっていうご連絡をして、う
ん、はいはい。
用意してきてもらってます。
うん。ああ、もう、持ってきましたよ。
で、先にね、
うん。甘いもの持ってきましたよ。
先に、言います、
うん。はい。
僕は、その、まあ、構成でもあるので、うん、メールを見たんですよ。
うん。
一切覚えてなかった。あれ？つ
って。ちょっと待って。
いや、確か、見たら、うん、あ、確かに、こういうこと言って、たと思うっていうのは、うんうんうん、後からぼやーって帰ってきたけど、うん、その答えを見るまでは、そんな話したのかねっていう。
そんな
待って待って待って、それって、いや、これはもう挑むしかないな。
まあそうそうそう。
何するしかないな。うん、
この後だから、
うん、
まゆみさんからは、二人には見せてないですけど、答えをちゃんと送ってきてもらってるんで。
はいはいはい。
だから、クイズですね。クイズ10年後。
ああそういう。
クイズディケード。
そう。10年前に何て答えたでしょうかっていうクイズですよ。
はい。
で、僕はまあ、一切覚えてなかったんで、
うん、
一切覚えてなかったし、まあ、構成だからしょうがないっていうこともあって、違う、その当時言ったのとは違うのを分かりながら、
うん、
今回用意しました。
うん、
ちなみに、僕が当時答えてたのは、名刀の滑らかカスタードプリン。
はは
いや、確かに、当時は、
うんうん、
あ、そう、なんか、好きだったから、ちゃんと。だから、甘いものって言われたら、あ、僕結構よく名刀の滑らかカスタードプリン食べるなって思って答えたんだな。
何、ずるずる飲むやつだっけ？
違う。
違うの？
普通のプリン、カップに入ったプリンサイズのものなんだけど、うん、とにかく、滑らかなの。
滑らか。
トゥルントゥルンなの。
へぇ。
で、もう覚えてなかったんで、
うん、
僕は今ハマってるものを今回用意しました。
はいはいはいはい。
それが、このドトールの、振って飲むティラミス。
うん
へ、
うん、
美味しそう。
美味しそう。振って飲む。
これが、いや、ほんとまあ、カップサイズのコーヒーとかみたいなデザインのパッケージなわけですよ。
うんうん、そうね。
だけど、中に入ってるのが、あ、まあ、ね、言うと、中に入ってるのがほぼティラミスなの。
ほぼティラミス。
どういう
こと？ほぼティラミスがカップに入ってるわけですよ。
ほうほうほう。
で、それを飲む前に、ストローを刺す前に振って、
ほう。
ティラミス味シェイクみたいになるよ
って。
仕組みは飲むゼリーみたいな、
ね。あ、そうそうそうそう。たまにあるよね。飲むゼリーみたいな。そういう感じで、飲むティラミスっていうのが出てて。
へ、
え、
ぇ、ー、面白い。面白いね。
だからこれにしてはやや高いんですけど、うん、僕はなんか、ある日、食べてっていうか飲んでというか
、どっち
の見た時に、すごいいいって思ったから、
うん、
これをね、買ってきてね、
うん、
今回、3人分用意しました。はい、
そもそも今、名刀の飲む、あ、違うね、名刀のプリンって。
あります。
あるか、
うん。あるあるある。
うん。これは今飲む感じ？
まあ、2人は別に好きなタイミングにして。
うん。
とりあえず僕が用意したのはこれです。
はい、ありがとう。
名刀のカス、うん、滑らかカスタードプリン覚えてなかったんですけど、僕が今、ハマっている甘いもの。
うん。
まあ、記念日とかに、飲みたい。まあ、振って飲むって書いてるから、飲みたい甘いものとして、振って飲むティラミス。
ありがとうございます。
これをね、用意しましたよ。
はい、
で、そのね、問題が平井さんなんだよね。
え？どうしたの？
平井変わってないんじゃないの？
変わってないと思うから、
うん、
つまらない
けど、ね。いやでも聞いておきたい、聞いておきたいよ。
あ、変わってるかもしれないよ。
じゃあ一応聞こう。平井さんは、その10年前に、甘いものと言ったら何を食べますかっていう質問で、なんて答えたでしょうか。
それなぁ、なんだったかなぁ。あで始まって。
いっぱいあるね。あで始まるいっぱいあるよ。
こで終わるかな
ぁ。こで終わるのも結構いろいろあるよ。
そのペースで行って面白くなると思うんだったらやってみろ。
あんこ。
ああ、諦めた。
早かったな。
諦めの速さも大事だよ。あんこ。
あんこ。
あんこって言ったと思ってる？
うん。思ってるよ。
本当に？
え？
あんこって言ったと思ってんだな。
思ってるよ。
え、で、ちなみに今回用意したのは何なの？
ね、銀座あけぼのさんの豆大福。
豆大福。豆大福。だからその、あんこだと、あんこと答えたと思って、
そう。
豆大福を用意したんだ。
そうだよ。
正解聞きます？
じゃあ、聞いてみようか。
あんこって言ってました。
やった
あっさりだった。
超面白い。
やったぜ。
なるほどね。
まあでも、それも良かったなと思って。まあ平井さんの中では違うんだと思うけど、僕らにとってはさ、プロジェクトワンサイズでコラム企画っていうのをやって、その時に、その平井さんは好きなものを、もうなんか、まあ別に平井さん、特に文章を書きたいとか書くの得意とかっていうわけではないから、平井さんが好きだと思うものを書くのもいいんじゃないみたいな話をしてて、で、まあ、あんこ大好きだから、あんコラムをやるんだみたいなこと言って、当時は、え、平井さんってそんなにあんこ好きだったのって僕は思ったんだよ。
そうね、そんな感じだったよ。
平井さんは、ほら、なんか、自分からは発信しないけどみんな知ってると思い込んでる人だから、え、そうなの？だって、ほら、あんこ好きじゃんぐらいのテンションで確か。
好きだったんやねんけど。
喋ってたけど、僕らは、そんなに言うほどみたいな、びっくりした。
少なくとも学生時代ではみじんもそんな感じしなかった。
あ、そう
そうそう。で、
おかしいな。
これだよ、これだよ。
そう、そっからあんこラムが始まって、
そうね。
で、いや、そんなにあんこ好きなんだから、もう、その、あんこ推し、キャラとしてもあんこ推ししたらいいじゃないみたいな話で、どんどんあんこキャラ、が仕上がって今に至るわけですよ。
そうね。
もう平井といえばあんこだよなっていう話になるぐらいまで仕上がってきたから、まあこれも、まあ平井さんの中にはあったんでしょうけど、僕らプロジェクトワンサイズとしてはプロジェクトワンサイズで花開いたものの一つかなと思ってて、平井さんがあんこって言ったんだよね。
あんこ、
そう、
正解なんですよ。正解なんですよ。
やったぜ。
本当に、一つも面白い展開ないんですよ。どうしたらいいのこれ。
じゃあ俺か。
まあそうだね。
あ、そうね。
中澤さんがオチをつけてくれるのかな、いや、わかんないけど、でもそう、中澤さんもさっき言ってた通り、なんか変わってないと思うって自分で言ってたからね。だから。
変わってない。僕も多分変わってないよ。
ちなみにで言うと、なんとなく覚えてた？
いや、覚えてはいない。正直覚えてはいないんだけれども、これだろうなとは思った。
なんだ？
高校ぐらいから、実は変わってないものだと思う。
中澤正人が、2013年当時、
はい、
甘いものと言ったら何を食べますかというメールに対して、
はい、
答えただろうものは、中澤さんが思うのは何ですか？
こちらです。スアマ。
ちょっと待って。
スアマ。
ちょっと待って。オフィシャル用もこっちください。
こちらです。スアマ。
ん？もう一回。
こちらです。
はい。
スアマ。おぉ、こすろ！
そんな。
中澤さん、
ガサガサ、ガサガサ。
中澤さん？
はい。ガサガサ、ガサガサ。
どうしたらいいっすか？
なるほどね。
巣しか合ってない。
どうしたらいいっすか？
巣しか合ってない。
スワマかなって思って。
スワマかなって思って。
スワマ買おうと思ったんだけど、欲しかったスワマがなくて、なんかなんかなと思ったら、カステラが3切れ入りのがあったから、3人で分けれんじゃんって思って、
なるほどね。
カステラ買ってきたんです。
ああ、なるほどね。まあだからカステラを用意したけど、その、中澤さんが出した答えは、スワマだったということですね。
スワマそうです。正解は？
残念。
何何？僕なんて言ったの？
なんだ？
全然スワマではありません。
嘘？
おや？
何？
おやおやおや。
なんて言ったの？
マカロンです。
わお。
確かにそうだった。ミロコ全部外れ。
実際。
あらららら。
僕も今聞いてた限りだと、確かに中澤さんスワマとかって言いそうだなと思った。
うん、
スワマの方がね、自然ちゃ自然だね、う
ん。前好きって言ってたもんね。
マイフェイバー、その時のブームだったんだな、
うん。
マカロン。でも確かにそうだったかも、10年前。
10年前だからね。
うんうん、だから、残念。
残念。てれてれてれ。
どうしようか。じゃあ、罰ゲームどうしようか。
これすげえ、あと、追い打ちなんだけど。
罰ゲームどうしようか。
罰ゲームどうしようか。
中澤和也が罰ゲームってこと？
え？和也は罰ゲームじゃない。
あ、そっか。
公正だぞ。
ああ。公正権限を振りかざして
立場を傘に切れ。
そうだろう。
ああ。
どうする？
罰ゲームどうしよう。
中澤雅智のコーナーやる？
マジで中澤正智のコーナーって何やればよかったんだっけ。
中澤正智のコーナーってなんだっけ。
中澤正智がトークするだけだっけ。
違う。中澤正智のコーナーっつって、うん、まあ、当時その、駆け出しの声優みたいな感じの中澤さんに、うん、なんかお題を出して、うん、それを即興で芝居しろみたいなことをやってたんですよ。やってたんですよ。
はい、
まあ、ただ、今ほら、
うん、
罰ゲームになんないからね。
今はね。
ある程度のこと言ったらある程度できちゃうから、
うん、
やりません。
あら。
やんないのか、
うん。やらないっていうのが罰ゲーム。
うん。
やらないのは罰ゲームだな。
うん。
うん、
だからその、残念な気持ちだけを残して、この後過ごしてください。
やだ。すっきりしたい。
うん。いやしょうがないでしょ。
すっきりしたい。
どうしようもないんだから。どうしようもないんだから。
うん、
本当は、だって、スワマだと思って、でもスワマがなかったんです、で終わろうと思ってた中田さんが、そもそも、全外ししたんだから、それも、残念だったねって。
そうだな。
残念だった
ね。残念だったね。うん。
次のメールに行きましょうかね。
本当に残念だ。いいよ。
どうぞ。
先質問。
続いてのメッセージが、はい、マイミンさんからいただきました。
ありがとうございます。
本当ね、
本当
ヘビーリスナーだから。
ありがとうございます。
中澤さんが卒業した後の、このプロジェクトワンサイズポッドキャストを、大いに支えてくれている方と言っても過言ではない。マイミンさんですよ。
ありがとうございます。
笠井さん、平井さん、そして中澤さん。
はい。
配信通算600回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
重ね重ねありがとうございます。
このお三方のお名前を連ねて呼べる日が来るなんて夢のようです。
うん。
3人揃っての配信を企画してくださり、ありがとうございます。興奮気味。
うん。
もう嬉しくて、何をメールしていいのかわからないので、一問一答を考えてみました。
お。
ほう。
ほう。
ちなみに NG ワードはバンジージャンプです。
おや。
そうね、そうね。うん。
お話ししてほしいことがたくさんありすぎて、すべては挙げられませんが、
うん、
今だから言える裏話とかもお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。これからもプロジェクトワンサイズを微力ながら応援させていただきます。ずっと配信し続けていただき、20年、30年と、またお祝いできたらと願っております。かなり熱くなりましたが、お体に十分、気をつけてお過ごしください。ではまたということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一問一答してくださいっていうメッセージをいただいたんですよ。
はい。
で、ああ、さすがだなって思って、
うん。
もう本当に、ほぼ作家ぐらいで、まゆみんさんが用意してくれてるからありがてえなって思ったんだけど、
うんうん、
前回ね、600回目の配信とかでも、お話しした内容がまあまああって、
うん、
で、いろいろ、あるなーって思ったんで、
うん、
ちょっと一問一答のお題だけ一回ここのテーブルに置かせてもらって、
はいはいはい、
まあ、この中からなんか話したいことあったら、自由に話していこうよみたいな感じで、
うん、
そう、うん、もうすっかり今忘れてたけど、お二人にも台本をちょっと見返してもらって、その中からね、読んでもらえたら、一応いただいたお題は、 そのプロジェクトワンサイズ結成の時に何て声をかけられた、かけた、何て答えたとか、スタート前に思い描いてたワンサイズのイメージとか、一番好きな番組名、印象に残っているトークを一つ挙げるとしたら、やってよかった企画、やりたかったなっていう企画、一番嬉しかったこと、楽しかったこと、謝りたいこと、感動したこと、お二人に言いたいこと、リスナーに一言、自分にとってワンサイズとはとかっていうお題をいただいたんですよ。
うん、
なので、なんか、お二人どうですか、この中で話したいなみたいなことを話していきましょうよ、宅飲みムードで。
うん、そうね、
僕も飲みながら。
なんだろうな、だからやっぱりそのやりたかった企画、やってよかった企画。
ちなみに NG ワードはバンジージャンプです、
うん、あ、それバンジージャンプやりたくなかったんですよっつってまあそれは置いといて、うん、でやりたかったのはやっぱりもともとその僕は、ちょっと逆になるんだけど、トーク番組はやりたくなかったのよ。
ああ、まあ当初も言ってたね。うん、そうそうそう、ずっと言ってた、
うん。どっちかというと、その、ラジオドラマ的なのをやりたくて、
うん、
っていうので、
うん、
もし、まあそういうのをやるんだったらっていうことで、
うん
うん、その、誘いに乗ったというか、
うん
うん、っていうところもありつつ。
あった。
うん、でもやっぱり、そこからやってよかったっていうのはもう、まあそれこそ、まあ、トーク番組としてやってきたっていうのが、大いにあるかなとは思うね。
やってみて、
うん、
結果良かったなみたいな。
そうそうそう。
番組そのもの、
うん
うん。
だから、なんだろう。やっぱり自分ではトーク番組っていうのは、やらなかったというか、まあ、
うん、
やろうとも思わなかったなぁとは、うん
うん、
今となっては、おうねっていう、
うん
うん。そうね。
中田さんなんかありますか？
この話を継いでいくと、
うんうん
うん、
なんか、僕はそもそもトークも上手くなりたかったし、
うんうんうんうん、
芝居慣れというか、
うん、
収録慣れをしたかったってのもあったし、
うんうんうん、
実際にプロの現場に行ったらもっと必要なものいっぱいあったけれども、
うん、
でも少なくとも慣れはすごくあったなって思う、
うん、そうだよね。だって言ったら、
うん、
中田さんがいた10年間でも、1年で36だから360本何らかのドラマやコントをやりましょうっつってやってたわけだからね。
やっぱそれはすごいあったなーって思うし、
うん、
なんだろう、僕がやっぱ自分のことをシニカルにも見るし、
うんうん、
こう現実と照らし合わせても見るしって思うと、
うん、
もうね、毎回自分にパンチしながら収録してんなっていう気持ちだった。
うん、
自分はちゃんとプロの現場に立ててない。
ああ、はいはい。
っていう。言い方はあれかもしれないけども。
うん、こんなね、自分たちで持ち寄りでやってるクソみたいな番組を。
クソみたい。クソみたいじゃないの。
そんな。
それは自分の今の立場だから。
うん、そうね、自分たちができることをやっているっていう規模でしかやってないっていうね、うん、
そうだから、そういう意味ではいつもこう悔しい思いをしながらやってたなってのは思うから、
うん、
そういう意味では、うん、ずっと自分にムカつきながらでもこう今目の前にマイクがあってトークがする仲間がいて、で、少なくともリスナーさんはいて、やってたから、そういう意味での、その自分の本心とは別に、やらなきゃいけないことみたいなのも、鍛えられたなとは思う。
うん、
結構、赤裸々というか、こう、調子に乗ったトークもいろいろしたけどね。
うん、
かなうん。っていうのは思ったりするね。
うんまあ、あとだからね、そのいただいたテーマ的なものでね、二人に言いたいことっていうのがあってね。
はいはい。
いただいたテーマで。
うん、
僕はもう二人に言いたいことがあるよって思ってさ。
うん、
何、
うん、もうこの機会だから、
う
宅飲みモードだし、
うん、
もう言おうと思って、
うん、
言うよ、
うん、
もうでも本当に今回ぐらいしか言えないだろうから言おうと思って、僕こうなっちゃったじゃん今こんな感じだからさ、
うん
うん、
こんなやつだからさもっと叱ってほしい。
ええ
二人に、
うん、
叱ってほしくて、
うん、
ほう
でも見捨てないでそばにいてほしいの。
そうね、
うん、
大人になってくるとさ、
うん、
叱ってくれる人ってやっぱりいなくなるのよね。
まあ、
うんうん、
で大人になってから出会った人なんか特に、うん、その叱るなんてエネルギー使うことしないから、
うん、
この人無理そうだなって思ったらすって離れていくし、
うんうんうん、
でも僕は本当にね、まあ、平井さんにもこの前話したけどもあ嫌になっちゃうなって思ったら仕事とか辞めちゃうんだよね、
うん、
そうね、
そんな人なのよ、
うん、
で平井さんはね今一緒にいてくれてるけど、
うんうん、
なんていうか、なんて言うんだろう、その、この言葉は本当綺麗すぎるかもしれないけど、平井さんって僕に無関心だから。
何綺麗。そんなことない。綺麗ってどういうこと？
綺麗。
ね、
うん。綺麗だな。
そういう感じで、
うん、
突っ込むに突っ込まないんですよ。なんかゆるく僕を許しちゃったり、流しちゃったりしてくれちゃうの。優しさではあると思うよ。だけど、なんて言うんだろう。こんだけ近くにいる人だからこそ、いや、こんだけ近くにいる人たちにしかもう言えないのよ。叱ってほしいと。かせや、そろそろさ、いい加減生計を立てること考えないとやばくないって言ってくれる人になってほしいって僕はちょっと思って。
それはね、僕は、まあ、うちの奥さんともそこそこ面識もあって付き合いもあるからあれだけ言えるけど、
うん、
2人で心配してるよ。
でね、そう思ってるけど、そのね、でも私って弱い人間でもあるから、うん、そう言われるとなんかぐさってなっちゃう
ね。そうだろう、
なっちゃう
ところ
もある、
あるのよ。だけど、
うん、
人間だよ。
この前ね、僕法事で実家に帰ってさ、で家族とかともちょっと話したんだけど、
うん、
だそのいやバカみたいなこと言ってると思うよ。だけどちょっとまあ本当本音だから言うんだけど、
うんうん、
家族も優しすぎんのよ。もうここまで来たんだから、
うんうん、
個人にはいい意味で守るべきものや家族がないんだから。
いいですね、
好きなことをしたらいいじゃない、
うんうん、
家族だね、
うん、いや優しいなって思うけど、
うん、
でももうなんて言うんだろう、それもそれで弱音吐けねえ状況ではあったりするわけです。
まあ、
うんうんうんうん、
で一個そこはじゃあもう家族にはそこにいてもらおうと思ったの、
うん、
でその本当にダメになったら帰ってこいよっていう言葉が添えられてたから、
うん、
そのね、のたれ死ぬぐらいだったら、家に帰ってくればいいし。
うんうんうん、
でも、そうじゃないんだったら、やりたいと思うことを全力でやってろって言ってくれたから、ありがてえ、
うんうん、
で。その家族にも、何かしら返せるぐらい、頑張っていこう、とは思うわけですよ、
うんうん、
で。その覚悟は家族側が持ってて、でもその家族がやってくれない、ちょっともっとちゃんとしたらっていう、のを言ってくれるのは言ってほしいのはもう2人ぐらいしかいなくて、
はいはい、
だから、まあ、今一緒にやってる平井さんとかはもうそのネタにするぐらいになりたいなっていう気持ちなわけですよ。かせやって、
なるほどね、
ちゃんとしろっつって、
うん、
すいませんって、
うん、
僕なんてこんなダメな人間じゃん、
うん、そう？
あ、そのね、そうじゃない、うん、そうじゃなくて、
そうじゃない、そうじゃない、
そうね、
これが今までだね、
うんうん。
だけど、 そうだお前っつってもうそのもうそんなんだからダメなんだから、毎朝太陽の光を浴びに外に散歩に行きなさいとかそういう
そこから
いやしょうもないネタでもいいんだけど、うん、言うぐらい、うん、なんか僕のことを叱ってくれる唯一の二人みたいになってくれたら嬉しいなってちょっと思って、
うんうん、
それを言っておこうと思ってね。だから二人のその本当家族並みの優しさも知ってるのよ、僕の状況をほぼ全て知ってて、
うん、
だけどな大丈夫かな、でも頑張るんだろうなって思って心配しながら遠巻きに見守ってくれてるのはすごい嬉しいんだけど、
うん、
叱ってくれてもいいよって、そしてそばにいてって
そう、ね、寂しいのね、
寂しさはあるよ、うん、本当にもう年を重ねれば重ねるほど、
うん、
そういう人っていなくなるからさ、
うん、
まあね、
会社での付き合いでなんかもう絶対そんな人生まれないから、
うん
だってまあ、だって自動的にさ、それこそ関係値が長かったり高かったりする人の方が優先的というか、
うん、
より大事になるわけだからね、うん、時が経てば経つほど、
うんうん、それこそもう基本的に利害関係だからね、
うんうん、
他人は、
うん、
だからここまで話せる人も いないんだし、
うん、
これからもできないと思うよ、うん、こんな人
少なくとも新しく出会うのは大変だよね、
まあ、良くも悪くも長いからね、
そうそうそう、うん、
僕らは
悪くないよ、長い長くそばにいてくれた、良
くも良くも、良くも良くも
って言
うのはちょっと怨恨こもって
る、良くも良くもって
もうね、こんなくだらないことで笑ってる場合じゃないんだよ、今ラジオの収録してんだよ、良くも良くもへへへじゃないんだよ、
え
なんだこの使えないトークばっかりしやがって、私はちゃんと使えるトークしてくれよ、
うさいよ
仕方仕方
分かった分かった、じゃあカセヤのカセヤの言いたいことは分かった、
うん、
うん、
あります何か、
おね、
二人に言いたい
こと、謝りたい
こと、謝りたいこと、
謝りたいこと、
は
あ、謝り、うん、僕あるよ、僕も二人に謝ってほしいこといくつもあるけど中澤さんが謝りたいことあるの、
何、マジで2008年から13年ぐらいにかけて、
2008年から13年、
うん、かけて本当にちゃんと相談しろってね、いろんなこと、
ああ、うん、そうな、うん、
ね、誰かに誘われてどこかやらの事務所に行くときも
ほうほうほう、
誰かに誘われて何かしらの舞台のこうなんだ、
うん、
メインになるときも、
うん、
大丈夫かどうかとか、こういう感じのところなんだけど大丈夫かなって、ちゃんと相談しなさいよって。
ああ。
そうだ、ちゃんと相談しなくてごめんなさいって。
まあ、でもその時はその時でね、中澤がこれが良かれと思って、
そう。
選んだところだから。
まあ、
うん、
でも本当にね、思い込みだったよ。
まあそれはね、うん、
まあまあまあ、まあ、
あるにはあるよ、
まあまあまあ、
うん、でもでもそれがあってからこその今だから、それは
ね、まあまあね、いや待って待って、
そうだよ、
うん、
相談したらよかったんだよ、
うん、本当そう本当
そう、そう
本当ね、うん、いらんトラブル招いたって思う、
あ、
うんうん、もうちょっとね、いやでもね本当僕って人にの心を開くのが本当に遅いなって、
いやそれね、
うん、
岸くんも残り二人もそうなんだよ
そうね、
まあ、あごめんごめん、そうそうそう、平井さんに至ってはまだ開いてないかもしれない、
なんで、
いやでも本当ね、平井はね、平井はね、
何、
そう、うん、これはね多分ね、例えば、
うん、
カスヤにコラって言えないのは自分もそうやなって思うところがどっかであるからだと思うんだよ、うん、
いやそれはあるよ、
うん
うん、だからねやっぱりそれはお互い様だなっていうのはあるし、
うん、
だからそれで、ね、
あごめんなさい、
あいいよいいよ、それはね
急に、
うん、面白くなって、
うん、
それはあるし、だから言ってもだから僕も頑固だしカスヤも頑固なのよ、うん、そこは なんだろう、言ったところでなのね。
そうなんだよ、うん、さっき僕がもらったのが、うんうんうん、そうなんだよなって、平井さんに、平井さんのことを指摘すると平井さん超カチンときてムッとするから言われたくねえだろうなって、うん、いうのがあって、
それはね、
あとまあ、僕もってか誰しもだと思うんだけど、わざわざ殴られたくないじゃん、
うん、
言葉とかでも
まあね、うん、
ねって思うとさ、
まあ、気持ちはわかるよ、
うん、
でも僕は本当に今になってですよ、
うん、
20代後半30代とかは、うん、多分もうイラッとして、うん、こいつわかっ、お前に何がわかんだよって思って怒ると思うの、
うん、
だけどそのままいるとふと気づいた時に見渡すと近くに誰もいねえなってなるんですよ、
うんう
ん、ああそのいや誰もじゃないよ、そのただ年齢食ってるからって上からなんかやんや言ってくるやつとかもダメなやつはダメなんだけど、
うん、
近くで同じ時代とか時間とか過ごしたりして、それこそ自分が分かってない自分の姿とかをたまに知っているような仲間になら やっぱその本当欲を言えば叱ってほしいって思うようになったって感じだよね。
っていうのはさ、やっぱそのままずっとそこにいたくないっていうのがあるからでしょ、
うん、そうそうそう、うん、僕はあのその弱くてダメなことが多い自覚はあるけど、
うんうん、
だからこそ優しくされてるうちは歩み出せないところもあるのよ、
うん、
うん、
あの両方よ、そ誰も優しくしてくれなくなったらもうダメだって思っちゃうけど、
うん、
でもみんながいいんじゃないって、そのそういう時もあるんじゃない、そのままでいいんじゃないってみんなが言ってると一歩も踏み出せなくなる気持ちがあってね、
うん、
それを分かってくれてる人たちにこそそれでいいのか、
うん、
って言われたいんだよね、
うん、
だしそうだな、なんだろう、うん、許されていても自由かもしれないけど何も渡されてないというか、
うん、
例えば
放任みたいなんだよ、
うん、背中を蹴られたらさ、少なくともつんのめって一歩前に進むじゃん、
うん、
それが欲しいわけでしょ、
うん
うん、だからチェンジしたいんですね。
もちろんですよ、
うん、
僕はね、
うん、
いつも変わり続けて前上進み続けていないと生きていけないの、
うん
うんうん、
だけど今は全然進めてないからもう生きていけないと思ってんの。
よし、うん、じゃあちょっとそこは考えよう、
うん、
オッケ
ー。だから、うん、もう僕もこれから構築していくわけですよ、
うん、
なんかそんなんだから無職なんだみたいなことを言われたときに、
うん、
2人から言われたらなんか何かしらの返しを用意しとこうと思って、
うん、
これから作っていくわけですよ、
うん、
でももっとそれを言われて受けてはぁーっつって何もしなかったら終わりなんで、
うん、
そう、うん、まあ、言ったらね、うん、僕の中での疑似的というかさ、クソっつって、
はいはいはい、
あの人たちああいうこと言ってくんだよ、
うん、
自分も何とかしたいと思ってんじゃん、でもできないじゃん、いや何とかしようよって自分に葉っぱをかけたいっていうかね、
うん、
ライバルキャリーになれと。
ライバルいいね、ライバルはいいよねそういう風になってくれたら嬉しいな、うん、
だからさ、叱られてすっきりされても嫌だし、叱られてただへこまれても嫌だから、
うん、そうね、
うん、いやどっちもありえないんです
よ。だし、そう、あとはね、これ単純に叱る側の話だけどね、叱るんだったらそれなりに見守るなり、
うん、
見定めるなり助けるなりしないとダメだなっていう話、
うん
うん、カセヤが前に進みたいんだったら叱る覚悟も持とうっていう僕の話。
いやそう
なん
だ、本当この人になら その役目を頼れるって思ってるから今回言ったよね。
うん。ついでに、お金も稼げるようになろう。
そう。
っていう話。
そこな、
うん。あ、やばい。まだメッセージがあるんで先に進んでいいです
か。ああ。
っていうか、もうマジでさ、ちょっとこの、おまけ配信的なトーク内容をさ、おまけ配信に回さね。その、進行からざっくり一回、切れるとこ切ってさ。
あ、なるほど。
うん。
まあ、この後もまだやんなきゃいけないけど、
うんうん、
今回とりあえず喋っといて、
あ、そうそうそうそう、
部分的に、
先にやつも、うん。
カット
というか、
未公開トークみたいなのを、
そう。トークの最中で、一回シュッてフェードアウトして、そこの切り取りは、その切り取った部分からおまけ配信にボコって入れて。
あじゃあ、ちょっと、
じゃあ、ザギ質問。
考えとくよ。うんうんうん、とりあえず、うん、今は今で、この回で喋ることを喋り切っといて、
あ、そう
ね、後で構成するかもしれないから、うん、続いてのメールです。あのね、はい、続いてが最後のメールではありません。まだ、
あれ？あ、まだ。
まだメッセージがあるので、
マジでいっぱいあるな、
はい。ちょっと喋っていきましょうね。
ありがとうございます。はい。
こちら、匿名の方からいただいております。
はい、ありがとうございます。
かずやさん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ラジオ配信600回達成おめでとうございます。
ありがとうございます。
3人揃ったお声をまた聞けるとのことでとても嬉しいです。
どうもです。
いつか、プロジェクトワンサイズの皆さんで、またイベントをしてほしいなと思うのですが、もし今イベントをやるとしたら、おのおの、どんなことをしたいですか？私は初回の時にやっていた、オープニングのワンサイズポッドキャスト、
NHK
の、チョイズレアンテナが好きだったのですが、もし可能でしたら、約17年経った NHK を聞きたいです。ちょっとやりました、今。
やっちゃったね。
やっちゃったね。
思いつきで急にやりましたけど。そんなメッセージをいただきまして。プロジェクトワンサイズのイベント。
イベント。
やるなら。
イベントか。
なんかやりたいこと、ありますか？
一番最初の、公開録音もどき。
ああ、ありましたね。
やったね。
公開録音ごっこ。
ごっこ。
ありましたね。
もう、で、やったことを、もう一回やってみた。あ、また。
あれコスプレした回だっけ？あれは、あれだっけ？
いや、そうだよ。
あれか。
あ、そっかそっか。
僕のブラックジャックの回だよ。
嘘。
何したの？
あんな格好はしたくない。
年月が
経ってまたやりたくなったのかって今。
あとね、あれ大好きだったんだよな。痛かったけど超面白かったのは、
しっぺ。噛んだらしっぺな。
噛んだらしっぺ。
しっぺな。
あと。あれはね。
うん。そうね。
あれはちょっとね、個人的にまたやりたいな。
うん。
まあでもね、本当このメッセージ読んでからね、あ、やばって思った。本当僕らさ、その規模は小さかろうといろんなことやったじゃん。
そうだね。
だから、なんか、その、この3人でプロジェクトワンサイズでイベントをやるとしたらっていう時に、結構いろんなことやっちゃったなって思って、
はいはいはい、
確かに。
やってないけどやってみたいことっていうのが結構思い浮かばなくて、やばって思ったんだよね。
まあでも、いろいろと、ひとまずさ、こう、掘り下げるというか、振り返っていけば、
うん、
あ、これもう一回やってみたいかもっていうのは出てくると思うんだよね。
あと、ほ
ん
とね、
うん、
あの、真面目な話をして、ちゃんと話、あの、このテーマを終わらせていきますけど、うん、無理せず僕、完全にプロデュースしたいよ。
ああ、なるほどね。
まあでも喋りたいから、
うん、
イベント後半のトークパートはこうして喋ると思うけど、前半のドラマパートとか、
うん、
あと会場作りとか、
うん、
いろんなイベント運営の方は、あの、僕は出ずに、
はいはいはい、
中澤さん、平井さんとゲストとかでがっちりとちゃんと本書いて、演出として僕は立たずにちゃんと演出に集中してやって、
うん、
自分が思うこの人たちにやってほしい作品っていうのをちゃんと書き切って、ちゃんと演出しきって、 お客さんに届けたいなっていうのは真剣には思うよね。
うん
うんうんうん。
10周年のイベントでも、まあ、形式的に僕は出演じゃなくて2人にやってもらうっていうドラマもあるにはあったけど、まあでもね、正直ね、その、ステージ上から横向いて見ててもやっぱ違うんだよね。
うん、
演出しきったかどうかっていうよりは、あれはまあ好きなようにみんなが楽しめばいいよっていう形になっちゃったから、作品作りっていうのは、今、イベントやるんだったら本気でやりたいことの一つかもしれない、ね、
うん。
もうちょっとメッセージ読もうかな。
はいはい。
はいはい。
続いては、愛子さんからいただきました。
ありがとうございます。
和也さん、平井さん、中田さん、こんにちは。
こんにちは。
時間は収録時、ど深夜ですが。
もう、てっぺん一回超えてるよ。
うん、この度、初めてラジオを拝聴いたします。
あ、恐れ入ります。ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう、中田さん。
いやいやいやいや。
ありがとう。
ありがとうございます。
皆様の長年にわたるお付き合いの中で生まれた絆や思い出話など楽しみにしています。うん、そこで質問なのですが、今、改めてお互いの素敵だと思うところ、尊敬しているところ、また、あの時すごく嬉しかった、感謝しているというお話があれば、ぜひ教えてください。いただきました。
うん、
いい時間になってきまして、
うん、はいはい。
いいテンションになってきまして、
うん、
あ、ここで重大発表があるんですけど、
え、
僕、ちょっと暴行が呼んでる。
え？どういうこと？
あれ伝わんなかった？
伝わってよ。
伝わってよ。平井さんね、もう酔っ払っちゃってるからね、あんまり伝わんないかもしれないけど、ね、
暴行が震えてる、
うん、あ、そう。暴行が、リリーンって。
リリーン、
リ
リーン
って。
リリーンって。
リ
リ
ー
ンって、
うん。な、
震え
てるの？
いらっしゃいますか？
どういうこと？
暴行的には多分尋ねてるところと違うような気がするんだけど。
え、気のせい気のせいって。
じゃあ、暴行が震えてんのは分かる。
いや、正直ね、
うん、
このまんま、我慢しきって番組を終えていこうかと思ったの。
うん、
だけど、今、
うん、
読んだメッセージ、まあ、本当しっかりしておきたいから、
うん、
なんかちょっと、おしっこ行きてえな、早く終わんねえかな、この話みたいな感じで聞きたくないから、
そうね、
だからちゃんと聞くために、一回トイレ行ってくるね。
行ってらっしゃい。
トイレ休憩、という手で僕は一回トイレに行ってくるけど、
うん、
一応これ収録は回しっぱなししとくから、
うん、あ、そうなの？
あの、後で僕が編集の時に聞いて、何も喋ってないんだったら何も喋ってないでいいし、
うん、
切るし、
うん、
何か喋ってたら何か喋ってたで、
うん、
僕は聞くよ。
うん、
わかった。
じゃあちょっとトイレ行ってくるね。
わかった。
うん。ね。そんな時間帯です。
いや、なんか、
何？
すごく正直に言うと、
うん、
今さら素敵だなとか、
うん、
尊敬っていうのは、
うん、
あんま浮かんでこないんだよな。
あ、そう。なんだろうな。
なんかね、
うん、
もう兄弟みたいなもんで。
うん、
他人に対してのそれよりも、
うん、
悪友達、
悪
友達、うん、なんだ、こう腐れ縁というか、
うんうんうんうん、いいとこなのに、いいとこなのに、まあまあ
それはね、まあ、これこのまま使ってもらえたら嬉しいんだけど、腐れ縁みたいなさ、ところがあるから、正直、
うん、
あんまり綺麗なことは浮かばない。
ああ、そう、
うん
う
ん、ただ、こんなに何も心配せずに、話せる仲間とか友達ってのはいないから、大事だなとは思う。
うんうん、そうね、
うん
うん。
っていうところ、俺は。
うん、やっぱり、なんだろう。まあ、それこそ、まあ、ずっと大学の時からの付き合いで、長年、一緒に過ごして、
うん、
まあまあまあ、それで、 まあ、頼もしさっていうのはすごいある、ね、
うん、
だからその僕がその崖っぷちのオーディションの番組の時に、ゲストで、あ、ゲストというかその応援で知り合い呼んでもいいですよってなった時に、誰呼ぼうかってなった時に、でこういう企画があるんだけどどうかなって二人に投げた時に、でまあカスヤはカスヤで、ああ、いいんじゃないって言ってまあ来てくれるって思ってた、
ずっと家にいるから
自虐そんなね、だからまあそう、カスヤは来てくれるって思ってたけど、中澤もそれで、ああちょうど空いてるって言って、二つ返事で来てくれたっていうのはすんごい嬉しくて、ああやっぱなんかそういう風に言ってきてもらえるっていう仲間がいるっていうのはすごいありがたいなって思って、
それで
僕は話した。僕も話した。平井も話した。
違う。僕がいないところで話しちゃった。ないでしょ。
後で聞いてみて。
いや、だから。
どうすんだよ、おい。僕が編集時に聞きながら一人男泣きかよ、おい。
それなりのことは言ったよ、俺。
おい。
いや、わかんない。カスヤにとってどう感じるかわかんないんだけど。
はい、カットみたいな。
いきなり失礼やないかよ、おい、
よいしょ。
ジョーズ、もう一回言う？
いや、もう一回はいいよ。そんな野暮だろ、そんな。
でもね、少なくとも、尊敬してる話も素敵だと思う話も、感謝してる話もしてない。
え？わかった。まあ、おそらく、このリスナーさん、愛子さんに伝わったんでしょう。この配信時には。収録時には僕にはちょっと何も意味がわからないことにはなってますが、そういうことです。じゃあ、本当たくさん、また今回、また本当、まあ、喋ったね。
そうね。
まあ、喋ったんで。
喋ったね。
そろそろね、
うん。
本当に、今回配信を終わっていきたいと思います。最後に、それぞれ、3人が、今から3年後。プロジェクトワンサイズ20周年、その未来に向けて思うことを話しよう。
3年後か、
どうですか、中田さんからいきますか。
はい、今ね、3年後って言われた時にね、自分の3年後じゃなくて子供の3年後を思い浮かぶんだよね。
まあそれもあるよね。
そんだけ今ちょっとやっぱ時間の軸がね、変わってるなって思ってて、
いいこと、
でこれには多分ね、いいこともあるし悪いこともあって、まあその悪いことっていうのはまだ僕の中で明確になってないというか、多分現在進行形だから、それこそ本当3年後にまたちょっと見えてくるかもしれないし、もしかしたら もっと後、それこそ子供が自立した後に、あの時こうだったなって思うかもしれないけども、ひとまず、短いスパン3年後を見据えて思うのは、いや、本当に、世の中、何が起こるかわかんないし、自分も何が起こるかわかんないし、やっぱ、本当に今の間にというか、自分の行きたいところに行くために、しなきゃいけないこととか、努力とか、命を使い切る、持ってる命をちゃんと使い切る、使いこなすっていうのは、本当にやっていかなきゃいけないし、少なくとも3年後までに今日話したことの一つは叶えないとなって 思っています。
うん。中澤さん。
はい。
まあ確かに僕の振りも雑だったのかもしれないけど、プロジェクトワンサイズ20周年についてどう思う
か。だから、あ、じゃあその、
酔ってるから、酔ってるから。
うん、うん。
それもね、
うん、
相まってね。
うん。
じゃあもう、その、ゲストじゃなくて、プロジェクトワンサイズのメンバーの一人として。
え、
うん、まあ卒業してるけどね。
うん。
3年後。
うん。
やっぱ3人でなんかやってんじゃない？
ああ。
おお。
一個はなんかやってると思うよ。
うん
うんうんうん。なんで？
やっぱ、おのおの、もっと、高いところを飛んでたいよね。
そうね。うん。
そうだね。
ね、
平井さんで言うと、もっと高いところからジャンプできるようにね。
え？
バンジージャンプ。
そうそうそうそう。
やだ
ー！もっと高い
ところ。やだー！バンジージャンプはもういいんじゃん。
もっと高いところから。
もういいんじゃん。
じゃあ、飛び降りるのはダメだったら、飛び上がるのはどう？
あ、飛び上がる方が。
逆バンジーね。
飛び上がるの。逆バンジーね。
いやじゃあ。
飛び上がる方でじゃあ行こうね。
もう、うん、飛び上がるも落ちるのもやじゃあ。
そんな平井さん。
横はじゃあ。
そんな平井さん。そんな平井さん。ちょっと次進ませて、中澤さん。次進ませて。
うん。
いいペースで終わっていかないともうこれ2時間超えるよ。
そんな時間ね、うん。
そんな平井さんはどうですか。
そんな平井さんはね。
プロジェクトワンサイズ20周年に向けて。
そうね。やっぱりね、もうこればっかりはね、まあ、中澤がここにいて、うん、申し訳ないんだけど、やっぱり中澤頼りになりすぎてるところは、まあ、どうしても否めない。ただそれをそればっかりに頼っててもまあどうしようもないから、
うん、
そこはもっともっと、まあ、まあ中澤と肩並べるぐらいまで、
うん、
それこそまあなんだろう追いつけ追い越せではないけれどもでも僕は僕で平井は平井正幸としてもっとそのワンサイズのトーク番組だったり、いろいろ企画として、聞いてもらえる、見てもらえるっていう、ものを提供していけるように、もっともっと、うん、それこそ上に上がっていくっていうのは、やっていきたい。ね？っていうところで、所存でございますね。うん。
そっか。
そうね。だから、そこは、うん、今後、どうなっていくかもわからないし、それこそ、まあ、うちも、まあ、家族をどう養っていくか、まあ、養っていくっていうか、まあ、今後の、まあ、生活も考えつつも、
うん、
でも、それは、それとして、でも、まあ、それも、絡めていい方にね、
うん、
動かしていく向かっていくっていうのは常に考えていきたいなとは思っておる次第でございます。
うん。
うん、
わかりません。未来は本当にどうなるかわかりませんし、
うんうん、
いつも言ってますけど、それでもずっと続けるつもりだって終わる時は終わるし。そんな長くやるつもりがなくても長く続くものは続くし、
うん、
どっちもいろんなことはありますけど、ただ、ひとまず僕らが最近言ってるのは、
うん、
まあ、今、この程度ですけど、20周年までやろうかっていう話はしてるので、
うん、
いやもちろん、希望というか、
うん、
やろうと思ってる気持ち的には、そら、今のこの、どん底のまま20年行くんじゃなくて、ちゃんと、いや、本当その、よくある話でシンプルに言うと、前の会場よりでかい会場でやりたいし、
うんうん
うん、
前のクオリティよりもさらにいいものを届けたいし、もちろん、それができる自分たちになっているっていうことが、まあ、数字上の全てなんですけど、
うん
気持ちとしては、 いろんなことで心が何度折れようと20周年まではやりますっていうことはもう僕は珍しくリスナーさんに向けて約束をしたんですよ。
はいはいはい。
20周年まではまあやりますよ。いろんな形が変わるとしてもやります。なので、引き続きね、いろんな形で、些細でも、熱い気持ちを込めてでも、どんな形でも、僕らは嬉しいんで、応援をしていただければと思います。
にょにょにょ。
惜しいな。そう、ちょっと、えもみが込み上げてきちゃったから、なんか、言い残したことはありますか？
言い残したこと？いや、もう、とにかく、久しぶりにワンサイズに、
あ、はい。
やってきて、
うん。
で、ちゃんと、伝ってもよかったなって思うし、こうやってまた話せてもよかったなって思うし、本当ほぼ何も気にしないでこんなトークすることってそうそうないから、やっぱ貴重な場だなとも思う、大事なところだなとも思いました。はい、です。というわけで2人ともありがとう。
いや、こちらこそ、
こちらこそね、
うん、これからもよろしくな。
こちらこそ。
最後に告知があれば。
告知
一応配信は7月11日ですけど。
これ7月11日。
はい、
7月11日っていうことは、あ、うん、大丈夫。中澤正人も8月に向けていろいろと忙しいございます。
おいおい。
まず、7月の29日、あたち、ホアレーゼンという朗読企画で、
うん、
岡山に伺います。
岡山？
はい。岡山県に伺います。
うんうん、
そして、8月1日、3日、朗読劇、モーツァルト革命への行進曲というのが、に出演いたします。
僕の誕生日だけ抜けてる。
本当だ。この2日間で、それぞれ違う役を演じますので、はい、ぜひ、他のキャストさん方とのね、役の違いとか、演じ方の違いとか、捉え方の違いとか、僕と同じようにいっぱい味わってもらえたらなと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。続きまして、8月の5日、朗読劇、ネバーカム、ネバー、タイムイズネバーカムズバック。こちらの2、パート2、続編に出演いたします。
うん、
そして8月の6日。
続くね。
ナモシアター6。出演いたします。というか私がほぼほぼ、メインです。
ナモシアターはね、本当に、なんか前から、遠くから見ていて、いやーって。一緒にいたかった僕ってちょっと焼いたぐらいね、
うんうん、
いいなーって思ってますよ、
うんうん、ね、だと思います。中澤ワールド前回の物語を、いろいろと、龍尺千秋さんに書いていただいたシナリオで、
うん、
繰り広げていこうと思いますので、ぜひ、うん、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。一緒に共演してくれるのは赤羽健二君と田中雅宏さんです。
うん、
もうお便りになる、
うん、
二人に出演してもらいますので、よろしくお願いいたします。
うん、
あと、
いい、中澤さん、特にね、
うん、
夏はイベントの季節ですから、
うん、
お忙しくしているのは、とても何より素晴らし
い
ことなんですけど、うん、はい、なんかいろいろぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうじゃない、今、
ね、
これ。
もうなので、
いや、だって告知って言ったからね、それはもう。
なので、中澤正人のツイッターをご覧いただけたらなと思います。
うん、そうですね。
うん、です。
わかりました。
よろしくお願いいたします。
もう言い残したことないですか？
いっぱいあるけどね。ほんと、キリがないから。
ね、
キリがないから、
うん、
また3年後には会おうな。
長いな。まあでもそう、そうね。ここまでも6年
経ってるからね。リスナーさんへ向けてはね。
うん。
うん、そうなるかな、
うん。
多分。
うん。
その時に胸を張って会える僕らになろうな。
そうね。うん。
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。 回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は7月21日金曜日です。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビナエンターテイナー勝谷浩二と
中澤雅智でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。
ひとついつまでも一緒に笑い合って